聖書を愛読いたします。皆様は聖書を開かずにご静聴ください。マタイによる福音書第11章2節から15節です。さてヨハネは獄中でキリストの御業について伝え聞き、自分の弟子たちを遣わしてイエスに言わせた。来るべき方はあなたなのですか、それとも他に誰かを待つべきでしょうか。イエスは答えて言われた。言ってあなた方が見聞きしていることをヨハネに報告しなさい。盲人は見え、足苗は歩き、雷病人は清まり、耳しいは聞こえ、死人は生き返り、貧しい人々は福音を聞かされている。私につまずかない者は幸いである。彼らが帰ってしまうと、イエスはヨハネのことを群衆に語り始められた。あなた方は何を見に荒野に出てきたのか、風に揺らぐ足であるか。では何を見に出てきたのか、柔らかい着物をまとった人か。柔らかい着物をまとった人々なら王の家にいる。では何のために出てきたのか、預言者を見るためか。そうだ、あなた方に言うが、預言者以上のものである。見よ、私は使いをあなたの先に使わし、あなたの前に道を整えさせるであろうと書いてあるのはこの人のことである。あなた方によく言っておく、女の産んだ者の中でバプテスマのヨハネより大きい人物は起こらなかった。しかし天国で最も小さいものも彼よりは大きい。バプテスマのヨハネの時から今に至るまで天国は激しく襲われている。そして激しく襲う者たちがそれを奪い取っている。すべての預言者と律法とが預言したのはヨハネの時までである。そしてもしあなた方が受け入れることを望めば、この人こそは来るべきエリアなのである。耳のある者は聞くがよい。以上です。
先ほど先生にお読みいただきました本日のテキストをマタイ福音書第11章の2節から15節の中に12節、ここにちょっと考えさせられる御言葉があります。読んでみますと、バプテスマのヨハネの時から今に至るまで天国は激しく襲われている。そして激しく襲う者たちがそれを奪い取っているという言葉があります。聖書の中には時々読んでいると何を書いているのかなと理解に苦しむところがあります。そしてそういうところは時に非常に聖書の大事なところ、核心に触れるようなメッセージを語るところでもあります。ただいまお読みいたしましたところは私にとってそのような箇所でありましたので、そこから学んだことを今朝はお分かりさせていただこうと思っております。今日の箇所の並行記事といいますのはルカ福音書にも出ております。しかし今朝問題にしたいと思っております12節はこれはルカ福音書にはないのでありまして、また福音書固有の記事と考えられております。この記事によりますと天国は激しく襲われるものとされておりまして、 力ずくで奪い取るものというふうに書いてあります。でこれは天国について抱いている私たちのイメージとはだいぶ違うんじゃないか。天国というものを私たちは何かこう彼方にあって優しく招き入れてくださる、私たちが安心できるようなところと、何かそういうものを描いているのではないでしょうか。でそういうイメージとはこれは全く違うのでありまして、天国は激しく襲われる、また激しく襲う者が奪い取る対象とされております。で激しく奪うと訳されている言葉は言語では暴力という言葉でありまして、つまり天国は暴力の対象とされております。これは一体どういうことなのでありましょう。でこれについてよく言われる説は3つありまして、一つは原始キリスト教会の苦難の時代に教会が暴力的に迫害を受けていた様子を反映しておるんだという説、もう一つは熱心党と言われた反ローマグループが天国を得ようと力ずくで政治活動をしておった様子、それを反映している、そういう説。で3番目に天国を求めようとしておる人々の非常に熱心な神様を大事としている、その神中心にしているその熱心さを表現しているという説、まあ、そういう説が一応あるんですけれども、職義的にはそれは確定していないというふうに言われております。で私自身はここを一体どう考えておるかと申しますと、まず注意したいことはこの12節にありますように、天国が暴力的に奪い取られようとしておるのはバプテスマのヨハネの時から今に至るまでと書いてあることです。つまり天国は暴力的に扱われるということはヨハネの時まではなかった。天国はいつでも暴力的に扱われているわけではなく、それはバプテスマのヨハネの活動の時からイエス様の活動をされておる今に至るまでのその期間に限定されているということであります。ですからこの問題を考えるにあたっては、この期間がどういう期間であるかということを考えることがまず必要になります。そこでそのことを考えてみたいと思いますが、ヨハネの洗礼活動というのはご承知の通り、悔い改めを天国は近づいたと、そういう彼が荒野で叫ぶことで始まったわけであります。そしてこのヨハネの活動をイエス様は正しいことというふうに考えられまして、ご自身もその洗礼を受けられております。でその後ヨハネと全く同じ言葉、悔い改めを天国は近づいた、これを第一声としてイエス様もその福音宣教活動を始められたわけであります。でこういう流れを見ますと、両者の活動には何の食い違いもなく滑らかに連続しておるように見えます。で今朝問題にしております激しいこの暴力的なことが起こるっていうのは、そういう食い違いは天国の理解に関しても悔い改めの理解に関しても何もなかったように見えます。しかし果たしてそうであったのかといいますと、そうではなくて、実はヨハネとイエス様、この両者の理解は全く違ったものであったのです。そしてその結果、今朝のテキストの3節にありますように、イエス様は ヨハネの予想を期待に反する活動をされたために、ヨハネは首をかしげまして、来たるべき方はあなたなのですか、それとも他に誰かを待つべきでしょうか、と言わねばならなかったのでありました。ではイエス様の宣教活動は一体どんなものとして始まったのでしょう。でそれを語っているのがマタイの4章から9章、4、5、6、7、8、9の6章、これがイエス様の宣教活動を語っております。そこで聖書をお持ちの方は4章をちょっと開けていただきたいのでありますが、イエス様の実際の宣教活動は4章の17節というところから始まります。この時からイエスは教えを述べ始めて言われた。悔い改めよ、天国は近づいた。ヨハネと全く同じ言葉で始められております。そしてすぐにその後を見ますと、18節以下では4人の漁師を弟子にするということをしておられます。それから少し進みまして、23節を見ますとこう書いてある。イエスはガリラヤの全地を巡り歩いて諸街道で教え、御国の福音を述べ伝え、民の中にあるあらゆる病気、あらゆる患いをお癒しになった、とそういうふうに書いてあります。でこの今お読みいたしましたこの4章の23節の言葉、この言葉はちょっとよく覚えていただきたいのであります。これはイエス様の活動のすべてをこう要約している言葉でありまして、後でもう一遍出てくるんです。9章35節というところで同じ言葉が出てくるのでありますので、ちょっと覚えておいていただきたいと思います。でとにかく悔い改めよ、天国は近づいた、とヨハネと同じ厳しい宣言で活動を始められながら、イエス様がなさっておることはこの今ご注意いたしました23節に記されておりますように、ヨハネとは全く違ったものであったわけです。そこにはヨハネのような裁きが全然ないんです。初めから全くない。イエス様はひたすら許し恵み方として癒しの活動をしておられるのであります。でその評判がバーッと広がりまして、各地から来た病人が次々と癒された、そういうふうに要約してあります。今私たちは4章を見ておりますが、次の5章、それからその次の6章、それからその次の7章、これは皆さんご存知のいわゆる三条の水訓がこの3つの章にわたって語られております。まあ、今朝はこの三条の水訓には触れませんので飛ばしまして、8章に目を移しますと、8章の一節にはイエスが山を降りになるとおびただしい群衆がついてきた。するとその時一人の雷病人がうんぬんとこうなっておりまして、雷病人をイエス様は癒されております。から五節以下を見ますと百卒長のしもべが癒されております。14節以下を見ますと熱病に苦しむペテロの姑が癒されております。ちょっと飛ばしまして28節以下を見ますとイエス様は足を伸ばして異邦人の住むガダラ地方 そこまで行って生死に異常をきたした凶暴になっている二人の人を癒されたという話があります。そして九章に進みますと中宮の人がまず癒されている。18節以降を見ますと今度は街道塚さの死んでいた娘を生き返らされている。12年間長地に苦しんでいた女も癒されています。27節以降を見ますと二人の盲人の目が見えるようになっておる。そして最後に32節を見ますと口の聞けない人がものを言えるようになっておる。ちょっと煩わしいですけどずっと見ていただきましたがこの4章からこの9章まで実に多くの人々がさまざまな病から癒されております。でこういう癒しの話の間にこの主税人や罪人という当時、つまはじきされておった人々とイエス様が食事をされたという話が挟まっておる。でこうしてみますとイエス様のなっていることっていうのは実に恵みあふれるなさ慰め主として活動しておられるということが分かります。そしてそういうこの4章からの話をずっと追ってきた最後のところ9章の35節これが先ほど覚えておいてくださいと言ったことと同じ言葉が出てくる。9章の35節と言いますとイエスはすべての町々村々を巡り歩いて諸街道で教え御国の福音を述べ伝えあらゆる病気あらゆる患いをお癒しになった。4章の23節と同じ言葉が繰り返されているわけです。でこうしてみますと著者マタイはですねこの4章の23節とこの9章の35節これの間にですねこの要約的な同じ言葉を繰り返してその間にですねこの三条の水君と具体的に10人ぐらいの癒しの霊をこうずっと並べてそしてこの4章から9章全体でイエス様の悔い改めの活動はこういう活動であったんだということを言っておるというふうに思われるのであります。でイエス様の活動は先ほど申しましたようにバプテスマのヨハネと同じ宣言悔い改めよ天国は近づいたで始まった。でその点は全く同じなのです。しかしそのなさっていることは今見ましたように4章から9章までで見ましたように全然違う。ヨハネがしたようなそしてさらに厳しいことをイエス様に期待したようなそんな裁きは全然ないです。で興味深いことですが今4章23節から9章35節を間に全部イエス様の働きがあると申しましたがこの中にですね罪っていうことは一遍も出てこないです。悔い改めっていう言葉も一遍も出てこないです。癒しっていう言葉が7回出てくるんです。許すっていう言葉は9回出てくるんです。つまり悔い改めようで始まったイエス様の活動は悔い改めを迫るのではなくて実は癒しと許しの活動である。私はこの4章から9章を見ておりますとそうなってるなと思ってそのことに注意を引かれるのであります。そしてそういうイエス様の御心を端的に表しているのが9章の36節であります。
ここにこう書いてあります。9章36節に、また群衆が飼うもののない羊のように弱り果てて倒れているのをご覧になって彼らを深く憐れまれたと。でここに悔い改めを迫る技にイエス様を突き動かした御心が憐れみとして記されております。憐れみがイエス様の悔い改め活動に駆り立てているものであるということがここに出ておると思います。でこの36節に注目すべきことが2つあると思います。一つはイエス様の目が群衆に注がれておるということです。もう一つは彼らが飼い主のいない羊のように見なされて弱り果てているそのありさまが深く憐れまれておるということであります。つまり悔い改めを迫られたイエス様の心を支配しておるもの、それは要するに群衆への憐れみ。今日のお話の副題にいたしましたが、群衆への憐れみ、これが悔い改めを迫られたイエス様の心を支配しているの。パリサイ人やサドカイ人たち宗教的権威が軽蔑をいたしました群衆、その彼らへの憐れみ、それこそイエス様の悔い改めを天国は近づいたの宣言に込められた御心であったわけであります。でその意味でバプテスマのヨハネとはもう初めから全く違う行動をイエス様はしておられると言わねばなりません。そこでイエス様の迫られた悔い改めを特徴づけている2つのこと、今申しました群衆ということと深く憐れむという、この2つの点をもう少し見てみることにいたします。まず2番目の深く憐れむという言葉の方から見ますと、この言葉はマタイ福音書に3回出てまいります。でこの言葉の語源についてはよく言われることでありますが、それは腹渡を、このお腹の中の腹渡、これが語源である、 そういうところからこの深く憐れみが出てきていると言われます。つまりこのお腹の中からこの込み上げてくる、腹渡から込み上げてくる、内からも湧いてきて押しとどめることができない、そういう愛、それが深く憐れみということなのであります。イエス様の活動は一言で言えばこの深く憐れむ、内から出てきて止めることができないという行動でありました。それはイエス様が愛そのものである神様に根ざして生きておられるので、おのずからに湧きあふれるように群衆を包み込む行動でありました。そしてそれを悔い改めを天国は近づいたと言われたのでありますから、イエス様にとって悔い改めというのはヨハネのような裁きの様相を呈するものではなくて、神様の支配である深い憐れみの招きであり、言うなればそれは包み込みの様相を呈するものであったのであります。ヨハネが厳しい神様の正しさの支配に神の国の到来を期待して、その正しさに耐えられるようそれにふさわしい身を結ぶことを悔い改めと考えたのに対して、イエス様は違ったんです。イエス様は神様の憐れみの支配に神の国の到来を期待し、その憐れみに包まれてすでに許されておるということに気づくということを悔い改めと考えておられたのであります。両者は同じく悔い改めを天国が近づいたでありましたけれども、私は内容は全く違うというふうに思います。でこの違いは一体どう考えたらいいのか、 ヨハネはイエス様の道備えをする先駆者であるというふうに言われております。確かにその通りでありまして、ヨハネの登場によってイエス様はナザレから引き出された。その洗礼を受けて交渉会に出て行かれたのですから、そういう意味ではヨハネはイエス様の先駆者であることは間違いありません。しかしその活動の内容から言えば、果たしてヨハネはイエス様の先駆者と言えるのか。繰り返しますが、ヨハネにとって天国は神様の正しさに満ちた国でありました。しかしイエス様にとって天国は神様の憐れみに満ちた国でありました。そしてヨハネは神様の正しさに備えるよう悔い改めを迫る。それに対しイエス様は神様の憐れみに包まれておることに気づくよう悔い改めを迫りました。ヨハネもイエスもイエス様も同じ言葉、悔い改めは天国が近づいたを言いましたが、私は内容は全く違うと思うのであります。ヨハネはイエス様に自分の語る悔い改めのこの厳しい悔い改めの徹底をイエス様に期待しましたが、イエス様はそれとは全く違う悔い改め、すなわち神様の憐れみの中にあるがままで既に包まれていることに気づくということ、そういうこととして悔い改めを語られたのであります。ということはイエス様は天国をヨハネの手から力ずくで奪い取って、正しさの支配から憐れみの支配、裁きの支配から許しの支配、区別の支配から包容の支配と力ずくで変えようとしておられるのではないか。まさに天国はヨハネが活動を始めた時からイエス様の活動をしておられる今に至るまで、イエス様によって襲われて裁きが支配するところから憐れみの支配するところへ激しく暴力的に奪い取られようとしている、そういうことがここで起こっておると私は思うのです。私たちはヨハネとイエス様共に悔い改めを天国は近づいたと言ってその活動を始めた二人の間で天国をめぐって力ずくの争いがある。イエス様が激しく襲うものとなってそれをヨハネから奪い取ろうとしておられることをまさにイエス様の憐れみの技から読み取らねばならないと思うんです。で、二人の間に連続を見てはならないと思う。二人の間に断絶を見なくてはならないと思うのであります。ヨハネは外面的には確かにイエス様の先駆者であり、ヨハネの呼びかけによってイエス様は出てこられたわけです。しかしあえて言えばヨハネは本質的にはイエス様は激しく襲うべき敵である、ヨハネは敵であるとも言えると私は思います。いずれにしてもイエス様の福音宣教活動を突き動かしているものはヨハネとは全く違う深い憐れみでありました。そこでちょっとマタイ福音書の中でこの言葉が3遍使われていると申しましたけれども、その3箇所を見てみたいと思います。で、第1は先ほどから言っておりまする9章の36節であります。ここには群衆が飼うもののない羊のように弱り果てて倒れているのをご覧になって彼らを深く憐れまれたと、そういうふうにあります。 第2番目は14章の14節であります。ここではイエス様は船から上がって大勢の群衆をご覧になり、彼らを深く憐れんで、そのうちの病人たちをお癒しになったと、こういうふうに書いてあります。第3は15章の32節であります。でここではイエス様は弟子たちを呼び寄せて言われた。この群衆がかわいそうである。もう3日間も私と一緒にいるのに何も食べることがない、うんうんとあります。でこの箇所ではこの深く憐れむという言葉がかわいそうだというふうに訳してあります。でこうしてみますと共通しておることは、深く憐れまれたイエス様の目というのはいずれの場合も群衆に注がれている。イエス様の憐れみの対象は必ず群衆であります。そして先ほど注意いたしました通り、この群衆というものこそイエス様の悔い改めを特徴づける2番目のことでありました。悔い改めを迫られるイエス様の目はひたすら群衆に注がれている。群衆以外には注がれない。イエス様にとって関心は群衆のみであります。では群衆とは一体誰かということになります。イエス様の場合は群衆といえば、私たちは人がたくさん集まっていると群衆と思うわけですけれども、そうではないです。イエス様の群衆というのはちょっと違うと思う。でこの点で最近私はふと気がついたことがあります。それは例えばイエス様がこの炭火手や自然に立って食事を共にしておられるという光景は、これは聖書の中によく出てきます。そういう場合必ず出てくる人がいます。それはパリサイ人たち、そういう人たちが出てきまして、なぜ自然人や罪人と一緒に食事をするのかという、そういうなじる言葉を必ず言います。しかし私に言わせれば、問題はなぜ罪人と一緒に食事をするのかということではなくて、そもそも罪人が一緒に食事をするということなど実際にあり得るのかということです。というのは、私たちが罪人と言ったら、これはもう犯罪を犯した人です。そういう人たちは捕まえられる、獄に入れられる、それが罪人です。町に出てきてですね、自由に人の家に出入りしてですね、一緒に食事ができる、そういうことが許されないっていうのが罪人であります。ところが聖書に出てくる罪人は皆自由に一緒に会食をしておる。ということは、私たちのイメージする罪人と聖書の罪人とは、これ初めから違うっていう方に思う。私たちの考え方からすれば、よその家に呼ばれて会食ができるような人は、これは罪人ではないです。罪人とは言わないです、そういう人。ところが聖書では、そういう一緒に食事ができる、もうごくごく普通のどこにでもおる人が罪人と呼ばれているのであります。では一体誰が彼ら普通の人を罪人と呼んだのか、罪人と決めつけたのか。それがパリサイ人、サドカイ人、そして学者たち。要するに当時の宗教的に権威を構成しておった 人たちがそういうふうに読んだんです。そういうふうに読んだ根拠は、彼ら宗教的権威がモーセの十戒からだんだんだんだんと仕立て上げていった、まあ、613にも及ぶという、 もう煩雑な規則でありました。禁止命令が365、勧告命令が248、合わせて613、そういう煩雑な規則がこの宗教的権威によって立法として作られ、彼らはそれを覚え、それを実行し、人々にもその実行を迫る。そしてそれを守れる人々を罪人として裁いていたのであります。当時一人前の立法学者になるのは最も若くて40歳だと書いてある本を読んだことがありますが、42にならないと一人前になれない、それぐらいにこう難しいものに立法というものをしてしまった。宗教的権威階級であります。ですから彼らから言えば、自分たち以外の一般大衆みんな立法を知らない、立法を守れない、つまり罪人ということになったわけです。聖書に出てくる罪人とは、私たちの考えるようなこのいわゆる法律に触れた罪を犯した一部の人のことではないんです。それは一握りの宗教的特権階級以外の一般大衆、庶民全体のことであります。つまり群衆です。そしてイエス様が憐れまれたのは、他ならぬこういう群衆であったわけであります。群衆っていうのは、当時のローマの支配のもとに政治的に経済的に苦しめられている上に、そういう時こそ慰めを与えてくれるはずの宗教からも見放されて、罪人とされていたごくごくごく普通の人々だったのであります。そしてイエス様の憐れみの目が注がれたのは、まさにそういう人々でありました。彼らは罪人というよりは、どこにでもいる普通の人。使徒行伝4章13節の言葉を借りますと、これただの人です。ただの人のこと。パウロのローマ人への手紙の7章の15節以下32節以下の言葉を借りますと、それは善をしようとする意思はあっても、それをする力がなく、自分を変えようとしても変えることができない惨めな人間って、これは群衆。つまり私たちもその一人である一般庶民大衆のことでありました。ですから私たちは群衆の中に自分自身を見ながら、イエス様のこの群衆の憐れみっていうものを思わねばならないと思う。群衆っていうのは自分に関係のないどこにこう群がっている人ではないです。群衆っていうのは私たちのことであります。私たちの他に群衆がいるわけではないです。私たちは群衆の一員です。もっと分かりやすく言えば、今私たちはこうして教会に来ている、みんな信仰を持って教会に来ている。しかしこううちを静かに振り返ってみると、自分を変えようとしても変えられない、そういう惨めさを味わっている、そういうお互いただの人間であります。この私たちが群衆であります。そして天国はイエス様において、こういう群衆である私たちに向かって無条件に開かれるものと なったのであります。天国が特定の正しい人のものであることはヨハネの時までで終わったのであります。立法と預言者の時代は力ずくで終わらしめられた。そして新しい天国に対する信仰に基づいてイエスが悔い改めよと言われているんです。ですからイエス様にとって悔い改めというのはいかなる意味においても自分を変えるということを求めるものではありませんでした。事実先ほどから見ておりますように悔い改めを迫りつつもイエス様のされたことはただ許しと癒しだけです。群衆に自分を変えるということをイエス様は全く求めておられません。この点を非常に明快に言い切った人がおります。ご承知の方も多いと思いますがイエズス会の神父のアントニー・デ・メロという人です。この人はインド生まれの東洋と西洋の霊性の統合を試みた世界的な霊性の指導者でありました。惜しいことに56歳でアメリカのでのその活動を始める矢先に心臓発作で1987年に急死したと言われますが、彼は次のように言っております。神様に愛されようとして自分を変える必要は全くない。神様に愛されようとして自分を変える必要は全くない。その通りと私も思っております。自分を変える改めることが悔い改めではないのです。気づくこと、憐れみの中に既に包まれておるということに気づくということ、それが悔い改めであります。天国はイエス様によって力ずくで、すなわちイエス様の十字架によってそのような憐れみの支配となって今ここにあります。そのことにお互いに気づきたいと思います。悔い改めとはそういう気づきなのであります。天国の激変に気づくことであります。ケルベゴルという人が次のようなことを言っております。疲れた者、重荷を負う者は誰でも私のもとに来なさい。そう言われてもあまりに悲しくて主のもとに来ることができないのなら、ため息一つで十分です。あなたが主に向かってため息をつくこと、それもまた身元に来ることなのです。これは私の大好きな言葉ですけれども、私はこれもこの通りだと思います。主に向かってため息をつく、これは主に向かってつくんです。人に向かってもしょうがないんです。自分に向かってついてもしょうがないです。主に向かってため息をつく、これも、いや、これこそ身元に来ること、悔い改めなんです。ため息一つ、惨めなただの群衆でもこれはできる。いや、そういう人こそ真実にため息がつける。そしてそのため息こそが悔い改め、ため息こそが気づいているということです。主の恵みに。そのようにして天国はイエス様の十字架によって憐れみの様相を呈するものに激変して、全ての人のものとして、群衆のものとして私たちに開かれているのであります。天国は自分を変えないと入れないところではないのであります。それはもうすでに今あるままでそこに入っておるということに気づくことを求めて 私たちの足元に無条件にすでにあります。感謝をいたしましょう。お祈りをいたします。父なる神様、今朝は御導きによりこの復活のキリスト穂高教会の兄弟姉妹と共に礼拝を守ることを許していただきありがとうございます。私たちはパウロが申しました通り、善をしようとする意思はあってもそれをする力がなく、自分を変えようとしても変えることのできない惨めな人間でございます。人を愛することができず憎み、祈ることができず思い煩い、喜ぶことができず不安におののき、感謝することができずつぶやく、そういう少しも自分を変えることのできないままに流されているようなものでございます。しかし父なる神様、あなたは主イエスキリストを賜り、私たちをそのままに包んでくださいました。天国は正しい者の国ではなくて包まれた者の国に激変して私たちに備えられております。どうぞそのことに気づき、主に向かって心よりため息をつきつつ生きるものとしてください。どうぞこの教会が何よりもこの主に向かってのため息において一つとなり、あなたへの風に吹き抜けられる群れとして祝されてまいりますように祈るのでございます。この一言の祈り、感謝とともに主イエスキリストの名によってお願いいたします。アーメン。